南ズム朗読の館。
はい、朗読の館では気になった CD の歌詞をご紹介してしまおうというね、そういうコーナーなんですけれども、2016年1回目はですね、大好きなスザンヌ・ベガやっぱり紹介したいなと思います。あのスザンヌ・ベガはもうそう、今年でも57歳か。おお、1985年にデビューね、デビューアルバムが出て、それで、もうすごくいろんな、衝撃作をこう発表し続けているカリフォルニア州サンタモニカ生まれの、シンガーソングライターです。スザンヌ・ベガはね、そうね、どんな作品が、ルカっていうね、なんかちょっと社会的な作品を、書くことが多いんですね。ルカっていうね、いじめられている子供の、まあだから引きこもりになっちゃった子供の歌とかね、そんなのを、当時だって1985年ぐらいからそういう、歌詞の作品を書いたりしてる人なんですよね。あの2016年はね、1月にニューヨークで公演があり、7月にはドイツに行くらしいですけれどもね、まあ音楽ジャンル分けするのもなんだなと思うんですが、スザンヌ・ベガで弾いてみてください。オルタナティブロックって出てくるから。オルタナティブってね、異質なとか型にはまらないとか、そういうようなね、翻訳がつきますけれども、そっか、ロックなんだ。でも昔はそのスザンヌ・ベガってデビュー当時はあのフォークカフェみたいなところで歌ってたらしいんですけれどもね、まあ支持されるごとに、オルタナティブなね、型にはまらないロック歌うたいだと、こうそれで全世界にファンがいるという、そういうスザンヌ・ベガの作品をちょっと今日は紹介したいなと思ってます。2010年に出されたアルバムのクローズアップというね、あのアルバム2枚組の、アルバムなんですけれども、その中のラブソングスという 一面はラブソングスで、もう一つはサムジャーニーズとかそういうのだったかな、そのラブソングスの中に入っているサムジャーニーというその曲を、教えたいと思うんですが、皆さんちょっと待ってくださいね。サムジャーニーを探しますから。はい、あった。じゃあ読んでみます。サムジャーニー。もしも旅の途中に出会っていたら、私たち今頃どこにいたかしら。黒い眠る街を抜ける東へ向かう電車で出会っていたら、それでもロイヤルブルーの柔らかいドレスを身にまとっていたかしら。私は煙と火に身を包んでいたかしら。あなたに中まで見てもらうために、ああ、誰も中にとどまらないような、影が触れて中を通っていくような、日の差すことのない暗くした部屋の中で出会っていたら、私を上に連れて行って薄暗いランプをつけてくれたかしら。私はあなたに秘密の自分を見せて、雪みたいに消えてしまったかしら。ああ、私はあなたの恋人にも奥さんにも愛人にもなれたはず。一生あなたと苦労を共にして、あなたの理想の女にだってなれた。海の泡みたいなレースのドレスを着て、行きすがりの女にもなれた。私に会うために戻ってこなかったなら、私は知らない。自分自身とどう折り合いをつけて生きていけばいいのか、何を許せばいいのか、あなたが去っていかないのだとしたら、だからさようなら。深い欲望。食べちゃえば、まあもうキリがなくなってしまうから、私は知らない。何を差し出せばいいのか、自分自身とどう折り合いをつけて生きていけばいいのか、あなたが去っていかないのだとしたら。聞いてください、サムジャーニー。
マ。
はい、アロンズシネマ映画に行こうのコーナーです。2016年の新年にご紹介したいのはですよ、第71回ヴェネツィア国際映画祭コンペティション部門正式出品ヤング審査員特別賞を取りました。なんとこれはね、そうですね、何映画って言ったらいいんだろうな、ロードムービーでもあり、それから戦争とかね、政治を扱った映画でもあるという、これ、どこの国っていうとね、ドイツ、フランス、イタリア、すごいたくさんの国が参加してるんです。ロシア、カナダ、ポーランド、トルコの合作であります。2014年の映画、放題では消えた声がその名を呼ぶとなってます。現代はザ・カット、切るっていう意味ですけれども、ザ・カットというのはいろんな意味を持った、現代であります。なぜかというと、これ、まあ、大体のストーリーを、かいつまみますとですよ、1915年っていうから、そうですね、今から100年ぐらい前にオスマントルコ帝国が、権勢を振るっていた頃です。ハサミ研ぎ職人の主人公が、トルコっていうのはとにかく内戦を繰り返して、オスマントルコ帝国だから、いろんな民族が集まってできてたんですね、その頃。だからこそ、いろいろな人種の差別があって、何人だから迫害されるとかいうのがもう如実にあった時代です。その時代にアルメニア人だというだけで迫害されて、もう家族バラバラになっちゃった。そして、暴力を受け、そうですね、虐殺とかされて、そういう歴史のあるアルメニア人の生き残りの主人公が、時代を、まあ、平和になって、それで時代を超えて離れ離れになった娘を探しにアメリカ大陸に渡るという、まあ、ある意味ロードムービーでもあるんですけれども、これを ものすごい膨大な、なんていうかな、スケール感で描いていました。何が良かったって、なんだか知らないけれども、風景があまりに、なんていうかな、私たちのなんていうか力が及ばないことがあるんだよというのをまざまざと見せつけるような風景の撮り方、とにかく砂漠とかね、まあだからトルコのあたりって、とっても乾いた感じなんですよ。それでその乾いた風景といい、それから、まあそうですね、民族間の争いの残虐的なシーンはたくさんありましたけれども、それすらも乾いていると、そういうような、乾いた人間関係の中に、とてもあったかい家族の絆を求める、求め続けるというか、すごく執念で、娘を探し当てるまでの話なんですけれども、最後娘を探し当てた時の構図にみんな多分涙します。構図が素晴らしかったです。構図で人が泣けるんだな。構図って分かりますよね、あのどこにどのポジションに誰を置くかということで、人はなんか感動できるんだなっていうのを初めて私は思いました。そんな映画でございます。監督はファティ・アキン、主演はタハール・ラヒム、まあ、日本では、耳慣れないこのね、アルメニア系の、トルコ系のその名前ですけれども、もう素敵な、力強い、そして、生命力にあふれている、そういうような映画でした。それからちょっと、空想的なところもありました。神の力を信じたくなるような、まあ日本でいうと八百万の神ですけれども、向こうの人は、キリスト教を信じているので、キリスト教の神というか、それとも会話するような、そういうような、映画でありました。ファティ・アキン監督の消えた声がその名を呼ぶは、12月26日、去年の12月26日からロードショーして、今も角川シネマ有楽町でやっております。恵比寿ガーデンシネマの中でもやっているようなので、チェックしてみてください。消えた声がその名を呼ぶ、お正月一発目の映画紹介でございました。レディ